ございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。6月23日木曜日、時刻は10時31分を回りました。おはようございます。さあ今週ね、やっとで梅雨明け宣言がされましたねああやっとでも雨じゃなくなって、太陽出てきていい天気が続くなと思ったら、もう想像以上の暑さに私ビビってますもう焦げるんじゃないかって思うぐらいのこの暑さ、太陽のね、もうなんだろう、直接当たるこの直射日光がもうじりじりと、痛いを通り越して本当に暑い暑いより痛いの方がすごいのか、いやでもね、もう暑いのがすごい私はねだからもう今日はね、長ズボンじゃなくてもうショーパン履いてね、もう暑さをこうあんまり服から吸収しないようにしてます。うん、対策はね人それぞれあると思いますが、なんか年々暑くなっている気がするのは私だけでしょうか。なんか去年こんなに暑かったかなって思うぐらい今年暑い、きっとね来年も同じこと私言ってるんじゃないかなって思うけど、本当にね暑いし、今日もね、私の手元の温度計では31度ですので、本当に皆さん、私もですけど、熱中症には本当に気をつけてください。水分補給をね、こまめにとって、あとまあなんだろう、この体温調整も大事かなと思います。やっぱり、外が暑い分、室内に入るとエアコン効いてますから、その温度調整でさらにねちょっと熱中症にもなりやすいんじゃないかなと思いますので、体温調整もね整えながらこの夏乗り切っていこうじゃないでしょうか私自分自身に言い聞かせてますけど、ただね、主婦にとってはもう洗濯日和ですし、もう毎日布団干したいなって思うぐらいのね、晴天ありがたいなと思います。またね、今日は6月23日慰霊の日でもありますので、このね、太陽がまたこれからの未来にも向けた明るい、そういったね願いを込めたいなという、また違う意味での思いをね私は込めたいと思います。さあそれでは、お時間まで番組お届けしますので、今日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は言葉の広場ということで、本を紹介したいと思います。紹介？本を朗読ですね。はい、この番組でもねちょこちょこ私が本を朗読する時もあるんですが、今日は久しぶりに、朗読したいと思います。東田直樹さんの、こちらは本の、本ですね。そちらから 何点かちょっと読みたいなと思いますので、飛び跳ねる思考という今日は本から紹介したいと思います。東田直樹さんはですね、重度の自閉症でありながら文字盤を指さして言葉を発していく、そういったハンデを抱えながらね、その中でも自分の声を届けたい伝えたいというそういった方がね、有名な本では自閉症の僕が飛び跳ねる理由そういった本も、書いていて、こちらがね一番多くいろんな方々が読んで、いる本かなと思います。また映画にもねなっているので、この自閉症の僕が飛び跳ねる理由こちらはね、あ、なんか聞いたことあるフレーズだなと思う方もいるんじゃないのかなと思います。その東田直樹さんの本の中から今日は、紹介したいと思います。それではですね、私が今日気になったことがあったのでこちらを紹介したいと思います。笑顔。写真を撮るとき笑ってと頼まれますが僕には難しいです。はいチーズと言ってカメラの方を向くことなら僕もようやくできるようになりました。しかし自然な笑顔にはほど遠く、朝起きたての人のようにぼーっとしているか歯をむき出し一生懸命口を広げているかのどちらかです。どうやれば笑顔を作れるのか不思議でなりません。楽しかったことを思い浮かべてとかにっこり笑ってとか言われますが、僕にはまるでわからないのです。表情を自由自在に変えるなんて信じられません。鏡を見て練習すればと思われるかもしれませんが、鏡を見た僕の目にまず飛び込んでくるのは瞳です。写真で自分の顔を見るときとは違い、目だけが拡大鏡で大きくしたように見えるのです。すると瞳の奥に映っている自分の顔が気になります。そこに映っている僕の顔は小さく映りすぎていて、誰だかよくわからないために目を凝らして鏡を見続けます。そしてやっぱり僕なんだと納得すると、それで満足するのです。その時には何のために鏡を見たのかすっかり忘れています。顔をよく見るようにと注意されればそうだったと思いますが、鏡を見ればまた同じように瞳の中の自分の顔に見入ってしまうのです。僕にとって鏡の中の世界はまさに迷宮です。なぜそんなところに閉じ込められているのと思って覗いていると、瞳の中の僕も不思議そうにこちらを見ています。瞳の中の僕もきっと僕を助け出したいのでしょう。僕は鏡を見るたび閉じ込められている自分が今どうしているのか探さずにはいられません。鏡の中の僕がいつか笑顔で見つめ返してくれることを僕は夢見ています。こちらは本の中の笑顔という箇所を読ませていただきました。私たちはね、はいチーズっていう言葉に対して、あ、笑おうとか笑顔で映りたいとか自然にね思いますよね。だけど、そもそもこの笑顔ってどうやって作るんだろうとか、笑うってどういう表情とか、そのね表情を認識することが難しかったりする時もする方もねいるんですよね。そしてこの東田直樹さんが書いているように、鏡を見ながら笑顔の練習をしたらいいんだよって言われて、鏡を見たら笑顔を練習する前に東田直樹さんに飛び込んでくるのは鏡の中の僕の瞳、その瞳ですね。思いますか？私が鏡を見たらもう私の表情が私には映るし、それが目にね飛び込んでくるので、もう髪の毛だとか、あ、今日なんかこの辺シワが入ってるなとか、あ、なんか今日むくんでるなとか、 なんか表情全体がねちゃんと私は鏡を見て、飛び込んでくるんですけれども、この東田直樹さんは鏡を見たら表情とかよりも瞳がね飛び込んでくるというのはやっぱり、それぞれ違うんだなと思います。なので瞳が飛び込んできて、その瞳に映る自分をまたね、見ているというのはまたそこは違う感性だなと、私もそこはなんかびっくりというか、あ、そういう見方もやっぱりあるんだなという、そういったね、箇所だなと思いました。それではもう一つ紹介したいと思います。もう一つは言葉、こちらの箇所を紹介したいと思います。言葉、僕は昔のアニメをインターネットの動画サイトで見ることがあります。それは日本語や英語ではなく、これまで聞いたことのない外国の言葉で放送されています。耳慣れない言葉に最初は違和感がありましたが、何度も繰り返し聞いているうちに僕もその国の言葉が使えるような気分になります。すると日本語で見ていた時と同じようにドキドキワクワクしながらアニメそのものを楽しめるのです。言葉の意味はわからなくても気にならなくなるのでしょう。言葉が馴染んでくるという感覚は外国に行ったことのある人なら誰もが体験したことがあると思います。誰にも気持ちを分かってもらえなかった頃、僕はまるで暗い洞窟の中にいるようにただ寂しかったです。話ができなければ人からは言葉が分からないと判断されます。そして話しかけてもらえなかったり、自分とは違う世界の人のように見られたりしてしまいます。僕にとって家族の声かけは光そのものでした。言葉というものは長い時間をかけて育てていくものではないでしょうか。話しかけれればそれに答えようとする気持ちは障害があってもなくても同じだという気がします。答えられないからこそ尋ねてほしいのです。話せない人が言葉を伝えるために物の名前を理解するとか、文法を学ぶことではなく考える力を育てることが重要だと思っています。話ができず不便だったり大変だったりすれば、どうしたら少しでも言葉が伝わるか自分でも工夫し何とかしようとするはずです。生きるための努力なのです。与えられた運命に立ち向かうことができるのなら、自分をもっと好きになるのではないでしょうか。何より大事なのはその人の生きる意欲を支えることだと信じています、言葉、そのね箇所を読ませていただきました、言葉ってねやっぱり、コミュニケーションを取る手段の一つですよね。人と人とが関わる中で言葉を交わしながらその人とのコミュニケーションを取る一つの手段、そのね、言葉だったり、また他にも身振り手振り、あとは、まあ、目でねアイコンタクトをしたり表情で相手に、自分の気持ちを伝えたり、そういったこともあるけど、言葉もその一つの大きなねコミュニケーションの一つだと思ってます。そのね言葉とは、私たちは普通にこうできるこの交わせる、言葉発することもできるんですけれども、それにはやっぱり意味が伴っていて、その言葉一つの意味を理解しているからこそ、相手に伝えることだってできるし、自分自身が理解だってできます。だからね、言葉って本当に深いと思いますね。私はこの本でもね書いていたんですけれども、英語をねこう読み取る、もう本当にわからないその言葉を、 聞いている感覚になるってね、東田直樹さんはアニメを通して言ってますけど、私たちだってこの日本で育っているからこそ日本語というものが当たり前のように、学んで、そして聞いて日常会話の中で自然にこう身についていくもので、その中で、他の外国語を学びながら英語を学んだりフランス語を学んだり、そういった中で取得していくじゃないですか。それと同じようにやっぱりその言葉 自体が何を言っているのかわからなかったら、日本語さえも英語そのものだと私は思ってますね。だから、理解を苦しんでいる、発達障害のそういった特性をね抱えている方、発達障害じゃなくても何か言葉を理解することがとても難しい、苦手だったりする方たちの中では、その言葉自体が英語のように、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんが喋る方言のように、私はね方言はやっぱりね分かるものと分からないものがあるので、何を言ってるのかさっぱり分からない時もあるんですよ。本当にそれと同じだと思います。私たちが分かると思って喋っているこの言葉一つでも、相手にはすごく理解しにくいことが多かったりするんですよね。だからその中で見た目では私たちと同じように健常者に見えるこの見た目だけれども、だからこそ言葉が、分からなかったりコミュニケーションが取れなかったりすると、そこでやっぱり勘違いが起きてしまったりするのではないかなと思いますね。だから、やっぱり寄り添ってあげる、そういって理解を少しでも、どうしてかなとか、なんでかなって、なぜかなって、相手のことをね少しでも知ってみようとか理解してみようとか、そういったところをね、私たちも思うべきなんじゃないかなと思います。で、同じように私だって理解されないことがありますので、そこをね周りにもしかしたら、理解されてもらってる方だと思うので、ここは本当にお互い様だと私は思ってます。障害があってもなくても、それはねやっぱり周りがお互いに支え合って、そして認め合って思い合って、そういった、思いやりがねコミュニケーションの一つにもなるのかなと私は思いますね。さあ今日は、久しぶりではありましたが、東田直樹さんの本の中から笑顔と言葉、そちらの箇所を朗読させていただきました。
那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル、名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304、 株式会社リットル。お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。
さて、今日お届けする曲はですね、今日はねやっぱりなんといっても、慰霊の日ですからね、6月23日慰霊の日、戦後77年、そんな中でね、もう私たち世代でもやっぱり学校で学ぶことはいっぱいありましたし、おじいちゃんおばあちゃん世代がいるからこそ、話を聞くことっていうのももちろんありました。だけどそれでも私たちの世代でもね、もう薄れていくような世代だったんじゃないかなと正直思います。で、そんな私たちが何か伝えていくことって本当にね難しい気もするんですよね。やっぱりこの戦争体験者、その先輩方がもうやっぱり戦後77年というのはもうだいぶね、年をいっている方たち、先輩方ですので、これからどんどんどんどん受け継いでいく今の若い世代にっていうのは、その生の声っていうのは本当に難しくなると思います。その中で、やっぱりこれはね忘れちゃいけないものっていう意味で、この6月23日っていうのはずっとずっとね定めていってほしいなと、これは私の願いですけどね。この日があるからこそ、 若い世代、の方たちにも唯一伝わっていくものなんじゃないかなと思います。それでは、この曲私も大好きな曲ですね。モンゴル800の琉球愛歌お届けします。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さあ、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日は東田直樹さんの本の中から、朗読させていただきました。またね、本屋さんに行ってちょっといろいろ見つけてくださいね。ああ、見つけてくださいねって見つけてみてはいかがかなと思います。東田直樹さんの、ね、本本当にいろいろありますので、その中からね、やっぱり感じるものってそれぞれ違うと思います。だからね、私は本当この方の本ってすごく伝わりやすいし、見えてない世界を見させてくれるっていうんですかね。なのですごくおすすめです。東田直樹さん、はい、本屋さんで見つけてみてはいかがかなと思います。はい、それではまた来週10時30分にお会いしたいと思います。今日もお付き合いありがとうございました。パーソナリティは白間光でした。良い週末をお過ごしください。熱中症には気をつけてくださいね。バイバイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りしました。